Get into our Bible study then. We're in Matthew. We're in Samuel. 1 Samuel chapter 9.
はい。では、聖書の学びに入りたいと思います。今朝は第一列、サムエル記の9章からになります。
And now the book of Samuel, just to recall, it was a book of, it gives a history of Israel between the timeWhen they were ruled by the judges until the time when they were ruled by a king.
このサムエル記というのはイスラエルが、裁き司と呼ばれる司祭に登場してきますけれども、裁き司たちが治めていた時代から、今度王を立てて王権に変わっていく、その歴史が書かれています。
And you remember God's original plan was that they be ruled over directly by Him.
神の本来のご計画というのは、神ご自身が彼らを治めるというものでした。
You know, God would be their king.
神ご自身が彼らの王となるということです。
And then we saw that He would raise up people called judges or leaders that would lead the people as they were directed by God.
そして神がこの裁き司たちを立てて、そして彼らを通してこの民を治めて、神ご自身が直接この裁き司を通して治めておられました。
But the people didn't like that arrangement.
でも人々はその方法が好きではなかったようです。
They wanted to have a king like all the other nations did.
他の国民が持っているその王権の制度ですね、王が欲しいと願いました。
So Samuel will be the last judge of Israel.
ですからサムエルという人がイスラエルの最後の裁き司になります。
But he was getting old and the people asked him to give them a king.
彼がだんだん高齢になってきましたので、民は、王を立ててほしいと彼に願い出ます。
And of course, Samuel at first, he was hurt by this. He thought they're rejecting me.
サムエルは最初それを聞いたときにちょっと傷つきました。自分を拒絶されているのではないかと思ったわけです。
But the Lord said, no, don't take it personally. They're not rejecting you. They're rejecting me.
でも神はサムエルに対して、いやいや個人的にそれを取ってはいけないと、彼らが拒絶しているのはサムエルあなたではなくて私だというふうに神はおっしゃいました。
So now in this chapter we're going to be introduced to Saul, who will be the first king of Israel.
この九章というところから、いよいよ彼らにとっての最初の王となるサウルという人が登場してきます。
And let's begin by reading verses 1 through 4.
はい。では、第一サムエル記の九章一節から四節をお読みします。ベニヤミン人でその名をキシュという人がいた。キシュはアビエルの子で、アビエルはチェルルの子、チェルルはペコラテの子、ペコラテはベニヤミン人アフィア派の子であった。彼は有力者であった。キシュには一人の息子がいて、その名をサウルと言った。彼は美しい若者で、イスラエル人の中で彼より美しい者はいなかった。彼は民の誰よりも肩から上だけ高かった。ある時、サウルの父キシュのメロバ数頭がいなくなったので、キシュは息子サウルに言った。しもべを一人連れてメロバを探しに行ってくれ。サウルはエフライムの山地をめぐり、シャリシャの地をめぐり歩いたが、それらは見つからなかった。さらにシャーリムの地をめぐり歩いたがいなかった。ベニヤミン人の地をめぐり歩いても見つからなかった。
So there was a man named Kish from the tribe of Benjamin, and he had a son named Saul.
ベニヤ民族のキシュという人がいました。そしてその人の息子にサウルという人がいました。
Now, as we're introduced to Saul, we see that he has a lot of things going for him.
このサウルが、ここで紹介されて来たわけですけれども、彼にはたくさんこの利点がもうすでにありました。
It says he was, it makes a, the story makes a point of saying he was the tallest and most handsome man in the country.
彼は、誰よりも背が高くて、そして、この民の中でも一番美しい人でした。
And he seems, evidently, it seems like he's from a wealthy family.
そして、どうやら彼はこの非常に裕福な家のでのようです。
I mean, he seems like a good choice to be a king.
ですから王として選ぶには素晴らしい器だったように見えます。
He seems like the type of person they would be looking for.
もうまさにこういう人こそ王になってほしいと思うような人だったでしょう。
So, Saul is out looking for his father's lost donkeys.
サウルはある日、自分の父親のロバ、メロバたちがいなくなってしまったので、それを探しに出かけました。
Now, in those days, donkeys were very valuable.
当時、ロバというのは非常に価値のあるものです。
You wouldn't want to lose them.
ですから失いたくないと思います。
But his search brought him into the territory of Ephraim and throughout the territory of Benjamin, where he was from.
そこでサウルはまあそのロバを探しに行くわけですけれども、エフライムの領土中、そしてさらにベニヤミンのこの領土全体を探しました。
I mean, although this seems like a hassle, I mean, it's a hassle to look for something that's lost.
ちょっとこれは厄介なことかもしれません。この失われたものを探しに行くというのはなかなか面倒なことです。でもその背後に神が働いておられるということを私たちはこれから見ていきます。
He's going to use these lost donkeys to direct Saul's path to come in contact with Samuel.
この失われたいなくなってしまったメロバたちを使って神はサウルをこのサムエルのところに導かれます。
you know, sometimes God does that in our lives.
神は 時にして私たちの人生の中にもそのようなことをされます。
you know, most of the time we think everything we experience is kind of ordinary chance, you know?
もうこの日常の中で起こることというのは何か偶然に起こっている、普通に偶然に起こっているように見えるかもしれません。
But sometimes God uses even the hassles, even the stuff that seems like, oh, you know, what's that? He can use that.
でも神はそういったものを用いることがおできになります。たとえそれがちょっとこう、ああもうこんなことになってしまってという厄介なこと、面倒なことだったとしてもです。
And I remember this story. I've told, probably told it before, but.When I first came to Japan, I was with a mission group and we stayed in Shibuya.
前にも話したことがあるかもしれませんけれども、最初にこの宣教旅行で日本に来た時に何人かの仲間と渋谷にいました。
And one Sunday afternoon, I was in a coffee shop with a friend of mine.
で、ある日曜日の午後、私は友人とコーヒーショップにいました。
It was a rainy day.
雨が降ってたんですね。
And I came out and so I looked for my umbrella and I couldn't find it in the umbrella rack.
で、まあお店を出ようとした時にこの傘立てのところに自分の傘が見つからなかったんです。
And I looked, where is that? And I just couldn't find the umbrella.
なかなかこう見つからなくて一生懸命探していました。
And finally, oh, here it is.
で、やっと最後、あ、ここにあったと見つけられました。
And it was in one of those narrow streets in Shibuya, kind of the back street. And just as I turned, there come this young Japanese man that I had met before, and I had invited him to the evening service, which was an evangelistic service.
で、やっと傘を見つけてですね、そして出て行こうとした時に、まあ渋谷の結構細い道のところだったんですけれども、向こうから一人の男性がやってきました。で、私は彼に前に会ったことがあって、そして夕方の夕拝に声をかけて誘ったことがあった人だったんです。
But then I, oh, you know, we kind of met and he was coming to the church service, but he didn't know where the church was.
で、ちょうどその人は私が誘った夕方 の, 礼拝に来ようとしてたんですけれども、まあ、教会の場所がよくわからなかったところだったんです。
Just, my friend commented after, you know, so we went together to the church service and it was
great. なので、まあ、そこで会えたので、一緒に、まあ、教会に行くことができてよかったんですけれども。
And my friend commented, and I think, as I remember, there was an evangelist there and he gave an invitation. This guy, he actually.Responded to the call. He prayed to receive Jesus.
あ、 で、その男性は最終的にこの福音宣教の礼拝だったんですけれど、伝道集会みたいなものなんですけれども、そこで受け入れて、受け入れる福音を受け入れました。
Now, I never saw him. I don't know what happened to him. But anyway, my friend commented, wow, there must have been an angel hiding your umbrella. Because if I would have found my, if I would have just got out, grabbed my umbrella and go, I wouldn't have met him.
でもそれ、まあ、その後彼がどうなったかちょっとわからないんですけれども、一緒にいた友人がですね、もし、まさに傘を隠したのは 神様だったに違いないねと、あそこですぐに傘見つけて出てって、お店出てたらもうあの人とは会えなかった。
It's kind of fun to tell stories, but more recent story, a more recent story when Mika hurt herself some time ago.
またもう少し最近あった出来事ですけれども。
I you remember and Mika was gone for a while because she had to go to the hospital and she and I hadn't talked to her for a while. It had been, you know, Maria had talked to her, but I was kind of wanting to see her.
私が怪我をして、ミカが怪我をして、しばらくちょっと会えていなかった時ですね。マリは話をしてたんですけれども、自分自身は話してなかったので、どうしてるかと思っていました。
But I was coming down to Kamakura to teach a private English lesson that I did in the afternoon, and I came down.From Ishikawa to, I came down to transfer at Ofuna.
で、私はその日鎌倉で英語を教える日だったので、石川町の駅から京浜東北に乗って大船で乗り換えたんですね。
And you know how that connection is very tight.
で、その京浜東北と横須賀線の乗り換え時間って非常に短いんです。
And so I go up and I go over and I was coming down the escalator and I could hear that music playing da 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 or whatever they play in Ofuna. The train is just about ready to leave.
でも電車がついて大船について急いで階段駆け上がってそしてまた横須賀線のホームに駆け下りていってもう電車が出発する時の音楽が鳴ってました。
And so I run down the escalator and I run into the train.
でも本当に急いでエスカレーターを駆け下りてそして電車に飛び乗ったんですね。もうギリギリセーフでした。
And I ran, I didn't notice, but I ran right up
そしたらそのちょうど飛び乗った正面のところにミカが座ってました。
But I just, I marvel, you know, to me that was like a hassle. It was like, you know, running to catch a train. I was kind of embarrassed because I was running. But, you know, God used that to, I was able to see Mika after a while. It was kind of cool, encouraging.
ちょっとこうもうその時間がなくて急いで走らなきゃいけなくてもう本当に嫌だったんですけども、で厄介だなと思って、でちょっと駆け乗るような感じになってしまったので恥ずかしい思いもしたんですけれども、でもそれを神を用いてくださって、味方会うことができたので本当に励まされました。
All that to say that God is working and He works in even hassles and everyday things. Okay, let's move on.
はい。
Let's read verses 5 through 10.
では5節から10節をお読みします。2人がツフの地にやってきたとき、サウルは一緒にいたしもべに言った。さあもう帰ろう、父がメロバのことはさておき、私たちの方を心配し始めるといけないから。するとしもべは言った。ご覧ください、この町には神の人がいます。この人は敬われている人です。この人の言うことは皆必ず実現します。今そこへ参りましょう。私たちが行く道を教えてくれるかもしれません。サウルはしもべに言った。もし行くとするとその人に何を持って行こうか。私たちの袋にはパンもなくなったし、神の人に持って行く贈り物もない。何かあるか。しもべは再びサウルに答えた。ご覧ください、私の手に4分の1シェケルの銀があります。これを神の人に差し上げたら私たちの行く道を教えてくださるでしょう。
So Saul's servant knows, oh, I'm sorry.
昔イスラエルでは神の御心を求めに行く人はさあ預言者のところへ行こうとよく言っていた。今の預言者は昔は預言者と呼ばれていたからである。サウルはしもべに言った。それはよい、さあ行こう。そして 彼らは神の人のいる町へ行った。
Saul's servant knows about Samuel the prophet, and he suggests that they go ask him where the donkeys are.
サウロのしもべは、ここにサムエルという預言者がいるということを知っていました。そして、この人のところにロバがどこに行ったか、聞きに行くことができるんじゃないかと提案します。
And in those days, the prophets were called seers, because they could kind of see things.
当時預言者のことを預見者というふうにも呼んでいました。
They could see maybe into the future, or they could see the meaning of something.
彼らはこの将来のことを予見する、見ることができたり、もしくは現在起こっていることの意味をそこに見出すことができるような人たちでした。
So out of respect for Samuel, Saul brings a gift, wants to bring him a gift.
ですからサムエルに敬意を表するために、まあ、サウルは何かプレゼント、贈り物を持って行きたいと思いました。
All right, let's read on verses 11-21.
11節から21節をお読みします。彼らがその町への坂道を登っていくと、水を汲みに来た、汲みに出てきた娘たちに出会った。彼らは、預言者はここにおられますか?と尋ねた。すると娘たちは答えて言った。はい、この先におられます。さあ、急いでください。今日、町に来られました。今日、糸高きところで民のために生贄をお捧げになりますから。町に入るとあの方が見つかるでしょう。あの方が食事のために高きところに登られる前に。民はあの方が来られるまで食事をしません。あの方が生贄を祝福して、その後で免れた者たちが食事をすることになっているからです。今、登っていってください。あの方はすぐに見つかるでしょう。彼らが町へ登っていき、町に入りかかったとき、ちょうどサムエルが高きところに登ろうとして、彼らの方に向かって出てきた。主は、サウルが来る前の日にサムエルの耳を開いて告げておられた。明日の今頃、私はある人をベニヤミンの地からあなたのところに遣わす。あなたはその人に油を注ぎ、私の民イスラエルの君主とせよ。彼は私の民をペリシテ人の手から救う。民の叫びが私に届き、私が自分のために目を留めたからだ。サムエルがサウルを見るや否や、主は彼に告げられた。さあ、私があなたに話したものだ。この者が私の民を支配するのだ。サウルは門の中でサムエルに近づいて言った。預言者の家はどこですか?教えてください。サムエルはサウルに答えた。私が預言者です。私より先に高きところに登りなさい。今日あなた方は私と一緒に食事をするのです。明日の朝私があなたを送ります。あなたの心にあるすべてのことについて話しましょう。3日前にいなくなったあなたのメロバについてはもう気にかけないようにしてください。見つかっていますから。全イスラエルの思いは誰に向けられているのでしょう。あなたとあなたの父の前科にではありませんか。サウルは答えて言った。私はベニヤミン人でイスラエルの最も小さい部族の出ではありませんか。私の家族はベニヤミンの部族のどの家族よりも取るに足りないものではありませんか。どうしてこのようなことを私に言われるのですか。
So the Lord had already revealed to Samuel that he would be meeting Saul.
主がもうすでに先にサムエルにこれからサウルという人に会うということを伝えておられました。
It's interesting that from God's perspective, he's sending Saul to Samuel.
神の視点から見ると神がサウルをサムエルのところに連れて行かれていました。
But from Saul's perspective, he's just looking for lost donkeys.
でもサウルの視点から見ると彼はただ単にこのいなくなったロバを探しに来ただけでした。
And I love that immediately Samuel tells Saul, his donkeys have been found. He, before he even has a chance to ask, yeah, your donkeys are okay.
そして面白いことにサムエルは、サウルに会った途端ですね、サウルがまだ尋ねる前からもうあなたの探していたロバは見つかってるからと
伝えます。 Yeah, so he begins to talk, you know, it's like first he tells him everything's okay, then he starts to tell him about his calling to be a king.
はじめにサムエルは、このサウルに対してもうすべては問題ない、大丈夫だからと言って、そしてその後に彼の、家のことについて語ります。
I like that because you know the donkeys, that was what was on Saul's mind. That was like the biggest, the most important thing. What am I going to do about these? You know, and all it is it's okay. Donkeys are fine. Now let me talk to you something about something more important.
でこれは興味深いなと思いますけれども、この時サウルの頭の中は、いなくなってしまったロバのことでいっぱいでした。その心配をずっとしていましたので、サムエルはまずその問題はもう片付いているから大丈夫だから心配しなくていいというふうにサウルに伝えて、そしてさらにもっと重要なことをこれからサウルに伝えようとしています。
And it kind of reminds me of how Jesus talked on the Sermon on the Mount when he said, "Don't worry about things of your life. You know, what are you going to eat? What are you going to wear? Don't worry. Your Heavenly Father knows that you need these things."
あのこの話はちょっとイエスがあの語られた話を思い出しますけれども、マタイの福音書6章のところでイエスがこの天の父について教えておられるときに。まず、あなた方はその何を食べようか何を着ようかということで心配しなくてよいと、それらのことはすべて天の父がご存知であるということをまず人々に伝えます。
So there in Matthew 6:8 Jesus said your heavenly father knows what you need before you ask him.
そしてマタイの6章33節のところで、まず神の国と神の義を求めなさいと、そうすればこれらのものはすべてそれに加えて与えられると言われました。
But then he says in later in 6 and 6:33, but seek first the kingdom and his righteousness and all these other things will be given to you as well.
ごめんなさい、先に言ってしまいました。6章のマタイの6章8節のところで、あなた方の父はあなた方が求める前からあなた方に必要なものを知っておられるのですと言われて、そしてその後にあの神の国と義をまず第一に求めなさいと言われました。ですから神は皆さんの必要をよくご存知です。
He knows those things that occupy your mind that cause you to worry. He knows about those.
あなたの頭の中がもういっぱいになっているその思い煩い心配事、そういったものはすべて神はご存知です。
And I believe he just says, he says to you, I'll take care of you. Don't worry about it.
そして私がそれを解決するからあなたはもう心配しなくてよいと言ってくださいます。
But then God directs us to think about bigger things, about things about the kingdom of God.
そして神はむしろもっと大きなあの大切なこと、神の国のことについて私たちのこの注意を引こうとしてください。
You know, he wants us, these are the things. Think about these things, the things of faith, the things of character and the godly character. Those things, those are what's more important than our worries.
そして、もっとこの大切なもの、この信仰であるとか、神に従うこと、また、この人格ですね、あの品性ですね。とかそういったもこのもっと信仰に必要な大切なことの方に目を向けるようにと言われます。
Because I know sometimes life can seem hard.
人生というのは時に本当にあの厳しい大変なものです。
You know, there's time we may feel like it feels like a fight to survive.
もうただただ本当に必死に生きるために戦っているように感じることもあるかもしれません。
When we're stressed like that, thinking like that, then we think of God, and it's almost like God is adding more to us than we've already got.
そしてそういうふうに考えているところに、さらになお神が、さらなるこの重荷を与えて来られるというふうに感じる時もあるかもしれません。
But God wants us to just give him the burden. Cast, as the scripture says, cast your cares upon him. He cares for you.
でもそうではなくて、神はむしろ私たちのこの思い煩いを神に委ねるように委ねなさいと、私にあの持ってきなさいと言われます。
And he just says, seek first the kingdom of God.
そして まず神の国とその義を第一に求めるようにと言われます。
All right, let's go to 22 through 26. Let's read.
22節から26節。サムエルはサウルとそのしもべを広間に連れてきて、30人ほどの招かれた人たちの神座に着かせた。サムエルは料理人に、取っておくようにと渡しておいたごちそうを出しなさいと言った。料理人はもも肉とその上にある部分を取り出し、サウルの前に置いた。サムエルは言った。これはあなたのために取っておいたものです。あなたの前に置いて食べてください。その肉は私が民を招いたと言って、この定められた時のため、あなたのために取り分けておいたものですから。その日、サウルはサムエルと一緒に食事をした。彼らは高きところから町に下ってきた。それからサムエルはサウルと屋上で話をした。彼らは朝早く起きた。夜が明けかかると、サムエルは屋上にいるサウルに叫んだ。起きてください。あなたを送りましょう。サウルは起きて、サムエルと二人で外に出た。
So Samuel gets to, or Saul gets to have dinner with Samuel.
サウルはここでサムエルと一緒に食事をしました。
I mean, he came to Samuel just trying to get information.
サムエルはただこのサムエル、サウルはサムエルから単にこの情報を欲しかった、情報を得るためにやってきました。
But now he gets to have fellowship with him.
でも、そこでサムエルと一緒に交わりを持つことになりました。
He could have missed out on this. He could have said, you know, sorry, Samuel, gotta go, gotta get those donkeys.
これをもしかしたら見逃していたかもしれません。彼がもし、サムエルさんごめんなさい、もう私はちょっと早くロバのところに行かないといけないから。
You know, I think we may come sometimes be that way with God. You know, we come, we're seeking information, we wanted to get our problems solved, but we may miss fellowship with Him, which is what we really need.
私たちもそういうことがもしかしたら起こるかもしれません。このなんとか問題を解決するために情報を必要な情報を得るだけ得たら、もうさっさとそれを片付けに行ってしまう。そして、せっかく神が用意しようとしてくださっていたその交わりを見逃してしまうということがあるかもしれません。
And God just wants to spend time with us.
神は私たちと時間を一緒に過ごしたいと願っておられます。
And really, it's there in that fellowship with God where we really get, we end up, that's where we hear aboutthings that are important to us are, you know, in this case of Samuel, it was life's calling, but things that are bigger than just the donkeys, the immediate concerns.
でもそういったその神との交わりをする中で、本当に大切なことを、語られるということがあります。このサムエル、サウルもですね、サムエルと交わりを持つことを通してその最後にサウルにとって非常に重要なこと、大切なことを聞くことになります。
And I think this is really important for us living here where we live in this culture. We live in a very busy culture.
私たちにとってこの本当に忙しい社会の中に住んでいる私たちにとってこれはとても大切なことだと思います。
And it may feel like you're too busy to, you know, spend time listening to the Lord.
もう本当に忙しすぎて、主と時間を過ごしたり、主から聞く時間を持つということが難しいと感じておられるかもしれません。
And we may spend our time just searching for lost donkeys, you know.
そして、本当にこのいなくなったロバを探すことにもう一生懸命時間を費やしてしまうということがあると思います。
Now, I don't want to be unfair. I know we do have things. We do have things that make. We have responsibilities, and God knows that.
もちろんですね、私たちにはその責任もありますから、神もそれはよくご存知です。
But because of that, I think we need to be careful and always remember the most important thing is our fellowship with God.
気をつけなければいけないのは、私たちは本当に、そのような中で責任もあって、る中ですけれども、 この主との時間を、取ってそして主から聞くというそういった時間を持つということが非常に大切です。
And you know, as we do that, we actually, we get what we need. We get the strength. We get the patience. We get the wisdom that we need to face these hassles in life.
でも実はそのように主との時間を持つことを通して私たちに必要な忍耐であったり、また力であったりそういったものを主からいただくことができます。その自分が早く対応しなければいけない何か問題があったとしてもそれをするための力を主からいただくことができます。
we may actually find life goes smoother when I give, you know, priority toto that fellowship with the Lord.
そして主との交わりをこう第一にしていくときに、本当に私たちはこのやらなければいけない人生の中でやらなければいけないことがよりスムーズにいくということを見出すことがあると思います。
Okay, let's read on. We're going to read from verse 27 all the way to chapter 10, verse 8.
はい、では27節から、次10章の8節までお読みします。二人が町外れへと下っていったとき、サムエルがサウルに、しもべに私たちより先に行くように言ってくださいと言ったので、しもべは先に行った。あなたはここにしばらくとどまってください。神の言葉をお聞かせしますから。サムエルは油の壺を取ってサウルの頭に注ぎ、彼に口づけして言った。主がご自分の譲りの地と民を治める君主とするため、あなたに油を注がれたのではありませんか。今日私の元を離れていくとき、ベニヤミンの領内のテルザフにあるラケルの墓のそばで二人の人に会うでしょう。彼らはあなたに、探し歩いておられたメロバは見つかりました。あなたの父上はメロバのことはどうでもよくなり、息子のためにどうしたらよいのだろうと言って、あなた方のことを心配しておられますと言うでしょう。そこからなお進んでタブルのカシの木のところまで行くと、そこで神のもとに行こうとベテルに登っていく3人の人に会います。1人は小ヤギを3匹持ち、1人は丸型パンを3つ持ち、1人はブドウ酒の皮袋を1つ持っています。彼らはあなたに挨拶をして、あなたにパンを2つくれます。彼らの手から受け取りなさい。それからペリシテ人の守備隊がいるギブアエロヒムに着きます。その町に入るとき、琴、タンバリン、笛、たてごとを鳴らす者を先頭に、預言をしながら高きところから下ってくる預言者の一団に出会います。主の霊があなたの上に激しく下り、あなたも彼らと一緒に預言して新しい人に変えられます。これらの印があなたに起こったら、自分の力でできることをしなさい。神があなたと共におられるのですから。私より先にギルガラに下っていきなさい。私も全焼の捧げ物と交わりの生贄を捧げるためにあなたのところへ下っていきます。私があなたのところに着くまでそこで7日間待たなければなりません。それからあなたがなすべきことを教えます。
So Samuel takes a flask of oil and just pours it on Samuel's head.
サムエルは油の壺を取って、そして、サウルの頭にそれを注ぎかけました。
Now, up until this time in Israel, the only people that this was done for were priests.
この時代までですね、人々はこの祭司に油を注いでいました。
And Psalm 133 gives a very vivid picture where it talks about the oil being poured on Aaron, the first high priest's head, you know, Moses' brother, and running down, dripping off his beard.
詩編の133編には、この油を注ぐという姿が鮮やかに、まあ、描かれています。アロンにですね、この祭司としての油注ぎで、祭司アロンに油を注いで、それがこう滴り落ちていって、ヒゲや衣の方にまで滴り落ちるという姿がこの詩編133編に書かれています。
And the holy, the anointing oil was a symbol, represented the Holy Spirit that was being poured out on the person.
この注ぎの油というのは、これは、その注がれた人に、与えられる聖霊を表しています。
And so what God was doing was pouring out His Spirit on Saul and equipping him for the job of being king.
ですから、ここでサムエルがサウルに油を注ぐという行為、これは、サウルがこの王として、その役割を果たしていくことができるようにそれを整えていることになります。
And I can imagine that Saul would have been surprised to hear this prophecy about him being the king of Israel.
サウルはここで自分がイスラエルの王となるという予言を聞いてさぞかし驚いたことと思います。
Now remember, up until this time, this is just something between him and Samuel. No one else knows.
でこの時点ではまだ、このことは、このサムエルとサウル以外他の人は誰も知りません。
And then Samuel gives him three signs that were signs to show that this prophecy is going to come to pass.
そしてサムエルはこの3つの印を教えてくれます。3つの印を見ればこの予言が必ず成就するということがわかるというものです。
First of all, he will meet two menby Rachel's tomb who will tell him where the lost donkeys are.
まず一つ目が、ラケルの墓のそばで二人の人に出会うというもの。そしてこの二人の人は、サウルが探していたロバの行方について教えてくれます。
And he will meet three men by what a place called the Oak of Tabor, and they were going to provide him with food.
そして二つ目はの印は、タブルのカシの木のそばで三人の人に会うと、そしてその人たちが食べ物を与えてくれるというものでした。
And then at a specific place, Gibeath Elohim, he will encounter a band of prophets who will be prophesying, and he, this is what's unusual, he will prophesy with them.
そして三つ目の印は、ギブアエロヒムというところで、預言者の一団に出会う。そして、彼らはまあ予言をしているわけですけれども、サウルもまた彼らと一緒に予言をすることになる。これはちょっと不思議な変わったことだと思いますけれども、彼らと一緒に予言をすることになるというものでした。
Now, these were very specific signs.
これらは本当に詳細にわたる特定の印です。
Now, if all three of these came together,came about, it would be certain that this was a word from the Lord, this word about him becoming king.
これらの3つの出来事が起こったならば、本当にこれは確かに神からの言葉であるということに対して確信を持てると思います。
In verse 7, he said, Now when these signs meet you, do what your heart finds to do, for God is with you.
7節には、これらの印があなたに起こったら、自分の力でできることをしなさい。神があなたと共におられるのですから。
What wonderful words to hear.
まあ、なんという素晴らしい言葉でしょうか。
You know, because if God is with you, it doesn't really matter so much who's not with you. I mean, God is with you.
神があなたと共におられるのでしたら、自分と共にいてくれない人が誰かということは、まあ、もうどうでもよいということになります。神があなたのと共におられるわけです。
And that's what makes all the difference.
それが全てに違いをもたらします。
Now God's anointing would give Saul the power to do what he couldn't do on his own.
神はここで、サウルに油を注いで、そして神がサウルが自分の力ではできないことをすることができるような力を与えられました。
Now, Saul, in the natural, Saul had a lot of advantages.
生まれつきサウルには、利点がたくさんありました。
He was tall, he was handsome, he was rich.
彼は背も高く、そして、見た目も美しく、また非常に裕福でした。
He was probably smart.
おそらく賢かった人。
But in order to fulfill his role as king of Israel, he needed the anointing of the Holy Spirit.
でも、王として民を治めていくためには、 やはり、この神からの油注ぎというものが必要になります。
And it's true for anyone. If we want to do anything truly spiritual, we need the anointing, the power of the Holy Spirit.
私たちもみんな同じ、実は同じです。この霊的なことを何か行おうとするためには、私たちは、本当にこの聖霊による油注ぎ、聖霊の力を必要とします。
Okay, let's read on. Now we're going to read from verses 10, or I'm sorry, chapter 10, verses 9 through 16.
はい、では、10章の9節から16節をお読みします。サウルがサムエルから去っていこうと背を向けたとき、神はサウルに新しい心を与えられた。これらすべての印はその日のうちに起こった。彼らがそこからギブアに行くと、見よ、預言者の一団が彼の方にやってきた。すると神の霊が彼の上に激しく下り、彼も彼らの間で預言した。以前からサウルを知っている人たちは皆、彼が預言者たちと一緒に預言しているのを見た。民は互いに言った。キシの息子は一体どうしたことか。サウルも預言者の一人なのか。そこにいた一人もこれに応じて、彼らの父は誰だろうと言った。こういうわけでサウルも預言者の一人なのかということが語り草になった。サウルは預言を終えて高きところに帰ってきた。サウルの叔父は彼とそのしもべに言った。どこに行っていたのか。サウルは言った。メロバを探しにです。どこにもいないと分かったのでサムエルのところに行ってきました。サウルの叔父は言った。サムエルはあなた方に何と言ったか私に話してくれ。サウルは叔父に言った。メロバは見つかっているとはっきり私たちに知らせてくれました。しかしサムエルが語った王位のことについては叔父に話さなかった。
So all of these signs that Samuel had said would take placeCame to pass.
サムエルがこういうことが起こると言ったその印がすべて成就しました。
Even Saul prophesying along with the prophets.
そしてサウルは、その預言者の一団に出会った時に自分まで預言をするようになりました。
I mean the story implies that it wasn't just a small thing. It was kind of like aSo the spirit rushed on him. It was like they were just speaking out and like a frenzy almost, and he was caught up in that.
もうこの預言者の一団と一緒に預言をするというのはちょっとこう普通の感じではなくて、常になんかもうわーっと喋り続けているような何かに捉えられてこうわーっと喋っているような、そういった預言者と同じようにサウルもなってしまったということです。
So the Saul gets back and his uncle asks him, "What? How did it go?"
そして、まあサウルがそこから帰っていくときに途中で叔父に出会うわけですけれども、まあ叔父がどうしていたのかと聞きます。
He said, "What did Samuel say to you?"
そしてサムエルは何と言ったのかと聞きました。
So his uncle knew that Samuel had talked to him.
ですからこの叔父はサウルがサムエルと会ってきたということを知っていました。
For one thing, Saul has oil all over. It's a very fragrant. He can smell the oil. And
一つにはこの時サウルは、サムエルから油を注がれていますから、もうその油が滴っていって香りもしていたと思います。
But he and his uncle may even knew about, probably knew about Saul prophesying.
そしておそらくこの叔父はサウルが予言をしていたことも知っていたかもしれません。
But Saul didn't just told him about the donkeys, didn't tell him about anything else, about being anointed as king.
でもサウルはここで、この自分の叔父にはロバのことしか伝えませんでした。この自分が王になると言われたことに関しては一切伝えませんでした。
Okay, let's read verses 17 through 24.
17節から24節を読みします。サムエルはミツパで民を主のもとに呼び集め、イスラエル人に言った。イスラエルの神主はこう言われる。イスラエルをエジプトから連れ上り、あなた方をエジプトの手と あなた方を圧迫していたすべての王国の手から救い出したのはこの私だ。しかしあなた方は今日すべての災いと苦しみからあなた方を救ってくださる。あなた方の神を退けて、いや私たちの上に王を立ててくださいと言った。今部族ごと分断ごとに主の前に出なさい。サムエルはイスラエルの全部族を近づかせた。するとベニヤミンの部族がくじで取り分けられた。そしてベニヤミンの部族をその氏族ごとに近づかせた。するとマテリの氏族がくじで取り分けられた。そしてキシュの息子サウルがくじで取り分けられた。人々はサウルを探したが見つからなかった。人々はさらに主に、あの人はもうここに来ているのですかと尋ねた。主は、見よ、彼は荷物の間に隠れていると言われた。彼らは走って行って、そこから彼を連れてきた。サウルが民の中に立つと、民の誰よりも肩から上だけ高かった。サムエルは民全体に言った。主がお選びになったこの人を見なさい。民全体のうちに彼のようなものはいない。民は皆大声で叫んで、王様万歳と言った。
Now remember back in chapter 8, the people had asked Samuel to provide them with a king.
8章のところで人々がサムエルに対して王を立ててほしいと願ったことを覚えているでしょうか。
And so, but now Samuel goes to the, has the people cast lots to heTo see who their new king should be.
そして今ここで、サムエルは人々を集めて、そしてくじを引いて、新しい王に誰がなるべきかというのを決めました。
Now it kind of seems unnecessary because we just read about how the Lord had spoken to Samuel and given him these signs and he had anointed Saul to be king.
でもこのくじを引くということはちょっと必要なかったんじゃないかなと思うかもしれません。もうサムエルはすでに神から、サウルを王とするということを聞いて、そしてサウルにもう油を注いでいます。
So why, you know, cast lots?
ですからなぜここでもう一度くじを引くのでしょうか。
But by doing this, by using the lots, it would prove to everyone that this was God's choice. It would confirmSamuel's choice of Saul as king.
このくじを引くということで、人々の前にこれは神が選ばれた人であるということ、サムエルがこのサウルを選んだのではなくて神が選ばれたのだということが明らかになるためでした。
Now, when they discovered that Saul was chosen, it's an interesting little story. They couldn't find him.
そして、サウルが、選ばれたわけですけれども、面白いことにその時サウルはそこにいませんでした。見つかりませんでした。
He was, said he was hiding in the baggage.
荷物のところに隠れていました。
Why would he be hiding?
なぜ彼は隠れていたんでしょうか。
Now, it's very tempting to just try to psychoanalyze Saul here and tell all about his insecurities and...
ちょっとこう精神分析をしたくなるようなもう本当にサウルはこの不安定な人だったように思います。
I mean, we will see as we follow the story. He is a, has quite a few insecurities, but...
これから実際ですね、このサウルを見ていくと、確かに彼は不安を抱えている不安定な人であるということが分かってきます。
But remember, he's like the tallest, most handsome guy. And,
でも彼は本当に背が一番高くて一番美しい人だったわけです、ね、
Was he just trying to appear humble?
それが何をしていたのでしょうか。もうちょっとへりくだってる様子を見せようとしていたのでしょうか。
We don't really know. It's just an odd story.
なぜかは分かりません。この彼が隠れていたということはちょっと不思議な話だなと思います。
You know, like a short while ago, King Charles, you know, had the big court. It would be like looking for King Charles, and you know how everybody was. Where is he? Oh, he's locked in the bathroom. I mean, it's just an odd story.
少し前にイギリスでチャールズ皇太子が王になる即位式がありましたけれども、その時に、例えばですね、チャールズ王はどこに行った。 って言って人々が探してもいないトイレに閉じ込められましたみたいな、まあ、それは冗談ですけれども、でもそういう感じでちょっとこの不思議な話だと思います。
It was just awkward. Well, let's read 25 through 27.
25節から27節をお読みします。サムエルは民に王権の定めについて語り、それを文書に記して主の前に収めた。それからサムエルは民を皆それぞれ自分の家へ帰した。サウルもギブアの自分の家へ帰っていった。神に心を動かされた勇者たちは彼についていった。しかし横島の者たちはこいつがどうして我々を救えるのかと言って軽蔑し、彼に贈り物を持ってこなかった。しかし彼は黙っていた。
So Samuel wrote all the duties of the king in a book and laid it before the Lord.
サムエルはこの王権の定めについてすべてを文書に記して、そして主の前に収めました。
In Deuteronomy chapter 17, if you look, Moses gave them rules for when they would have a king.
申命記の17章のところにですね、モーセがここでもしこの民が王を持つことになる場合には、こういうルールに従いなさいということを与えています。
and basically it came down to three main things.
でその王に対する、まあ、規定の中には3つ主なものがあります。
The king was not to keep a lot, he wasn't to multiply horses, not to have a lot of horses.
王は、馬を増やしてはいけない、たくさんの馬を持ってはいけないということ。
You know, and because horses were God didn't want them to rely upon, you know, horse was like a tank, or I mean, it the people, he didn't want them to rely, he wanted them to rely upon him, not on the strength of their horses.
馬というのは当時この力がありましたから、神はこの王がですね、馬に頼ってしまわないように。神ご自身に頼ってほしいということで、馬に頼らないようにこれを数を増やしてはいけないと言われました。
He wasn't to multiply wives.
また、多くの妻を持ってはいけない。
And not to multiply gold.
また、金銀を増やしてはいけないというものです。
It's interesting. By their third king, Solomon did all of those three.
でも興味深いことに、もう3代目の王のソロモンに至っては、もうこの3つすべてをたくさん持っていました。
And anyway, the king was to keep a copy of this law. Some scholars believe he was to actually write it out himself and be careful so that he would have this copy and he would be careful to observe these things.
そして王はですね、これらのことを書き記してある学者たちは王自らが自分で書き写したのではないかと言いますけれども、それを書き写したものを自分でいつも持って、そしてこの教えに従わなければいけない。
Well, at the end of the day, Saul went home.
そしてその日の終わりにサウルは家に帰っていきます。
It says some valiant men went with him.
そして、何人かの勇者たちが彼と一緒に従っていきました。
And it says that these were men whose hearts the Lord had touched.
でその人たちというのは神が、その彼らの心に、触れられた人たちです。
So we see here, even though they had requested a king and we saw how this had displeased the Lord, we see God is still going to work within thisThe second best choice they made.
民はこの王が欲しいと言って、そしてそれはこの神にとっては喜ばしいことではなかったわけですけれども、その要求というのは喜ばしいことではなかったわけですけれども、それでもなお、その王権の制度を通して神は働こうとしておられます。
And God moved the hearts of these men.These valiant men to be with Saul.
そして、この勇者たちの心に働かれて、サウルと一緒にいるように してくださいました。
And it's interesting because even though the people were disobedient, God still had men that he was touching, whose hearts he was touching.
神はそのように、そうした神が本来願っておられなかったようなことの中にもこの人々の心に、触れてくださって、心を動かされて、動かしてくださいます。
And I think of that story about the northern kingdom, during the time of the prophet Elijah.
また、預言者エリアの時代の北イスラエルのことをちょっと思い出します。
A very evil man, Ahab, was the king.
当時は非常に悪い王、アハブという王が、
And his wife Jezebel was especially bad.
そしてその妻であるイゼベルはもっと悪い妻でした。
And Elijah ended up running from away, and then when he talked to the Lord, he said, Lord, I'm the only one left in Israel.
ある時エリアはこのアハブ王から逃げて、
The only follower of you left.
逃げていきました。逃げなければいけない状況になって、そして神の前に、私だけがただ一人今残されましたというふうに、窮状を訴えます。
And the Lord reminded him, 1 Kings 19:18, yet he said, I have left me 7,000 in Israel, all the knees which are not bowed unto Baal, and every mouth which has not kissed him. That's like the Lord says, no, I've got people here in Israel.
すると神が答えてこのように言われました。第一列王記の19章18節で、しかし私はイスラエルの中に7000人を残している。これらの者は皆バールに膝をかがめず、バールに口づけしなかった者たちであると言って、神はいやいや、あなた一人だけではない、私は他にも民を残していると言われました。
I think this should encourage us. You know, even though it may seem like the people around us or like it may feel like we're the only one that follows the Lord.
これはでも大きな励ましだと思います。私たちも時に何かこう周りを見回しても自分一人しかいないというふうに感じる時があると思います。
But God is at work. He's. You can just trust God. God is at work. He's.And there are people there that he's working through.
でも神はそこに働いておられます。そして、その周りに、神は誰かしらこう人々を用意してくださっています。
So we should just be concentrated again. Just be try to concentrate just on being faithful to the Lord. Let him worry about the rest.
ですから私たちは本当にこの主に従うということに集中して、残りのことは本当に主がケアしてくださるということに委ねていきたいと思います。
All right, we're going to end this story here and then we'll pick up next week.
はい、今朝はここで、終わりたいと思います。
Let's pray. Father, thank you so much for your care and your taking care of us in this life.
天のお父さん、あなたが本当に私たちをこの地上の人生において、あらゆるところで、気にかけ守っていてくださることをありがとうございます。
I pray that you would encourage each one of us.
主、どうか私たち一人一人を励ましてください。
Help us to be able to keep our eyes on you and not to be intimidated by what we experience.
私たちが経験する、体験することに脅かされるのではなく、どうかあなたに、思いを集中することができるように助けてください。
Knowing you care for us.
あなたが私たちを気にかけてくださっています。
You are with us.
あなたは私たちと共にいてくださいます。
And we can just rest in that.
そのことを信じて安息することができますように。
In Jesus' name we pray.
イエス様の名前によってお祈りします。
アーメン。
アーメン。
Okay, well